新約聖書のマタイの福音書1章をお開きくださいますか。神様が愛され、神様が選ばれた人物、それがこの今日私たちが学ぼうとしているヨセフという人物です。神は救い主をこの家庭に送られました。一体彼はどんな人物だったのか、そのことを今から私たちは御言葉を通して学んでまいります。で、少なくとも私たちが分かっていることっていうのは、このヨセフという人物はダビデ王様の家系に生まれたということです。ナザレで大工として育ちました。おそらくイエス・キリストが十字架にかけられた時にはもうすでに天に召されていたはずです。というのはその時の記事を見てみますと彼のことが出てまいりません。非常に少ない記録しか残っていないこのヨセフという人物、一章の18節から見ていただきますと、マタイが私たちに彼についてこんなことを教えてくれます。18節を読みしますと、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。その後です、19節、夫のヨセフは正しい人であってって。少なくともマタイは私たちに彼が正しい人物であったということを教えてくれるわけです。じゃあ正しい人ってどんな人なのかです。このことを私たちが考えるために、実はイエス様よりも約6ヶ月ほど前に生まれたバプテスマのヨハネ、彼の両親を考えてみます。というのは同じような記述が彼らに関しても聖書の中にあるからです。このバプテスマのヨハネの両親、ザカリアとエリサベスというこの二人のことに関してルカはこんなことを記しています。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。ルカの福音書の1章の6節のところに出てくるわけですが、二人ともこの両親は神様の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。落ち度なく踏み行っていた。つまり、非難されるところがなかった。それほど彼らは一生懸命神様の掟というもの、定めというものに従おうとしていたんだと、このように記されています。似てますでしょ？あのバプテスマのヨハネを送ったその家庭、この両親、そしてイエスをこの世に送られたこのヨセフとマリア、彼らに共通してたことは、彼らはすべて神様の前に正しい人々であったって。どんな人々だったのか。彼らは間違いなく心から神様を信じていた人物です。心から神様を信じていた。同時に心から神様を愛する人たちでした。だから彼らは神様の前に常に正しくあるように、神様に喜ばれることを常にしていきたい、神様を悲しませるようなことはしたくないと願い、そのように生きた人々です。その当時新約聖書なんか存在してないわけですから、旧約の教え、律法を正しく守り行おうとしていた人物であったということを我々は知ることができます。で、それはいいです、皆さん、神様のそういった教えというもの、律法というものを一生懸命守れば褒美として救いが与えられるからではありません。救われた人々というのは、本当に救われた人々というのは、神様の教えに従っていきたいとする人々です。それが救われた人の特徴です。彼らを見ても、私たちが言えることは、彼らは神様のお言葉というものに忠実に歩もうと、従おうとしています。それを見るときに我々は、彼らが間違いなく、この救いに預かっていた者たちであるということを見ることができるわけです。神の前に正しい人であった。マタイの福音書の一章のところでマタイが教えました。で、そのことは ヨセフ自身が行った選択が明らかにするんです。今から私たちは、このわずかな御言葉の中で、ヨセフが行った二つの選択というのを見ていきます。で、その選択が私たちに明らかにしてくれることは、確かにヨセフは神の前に正しい人であった。神の前に救われ、神を心から愛している人であった。そのことを我々に教えてくれるわけです。まず一つ目の選択を見てみましょう。この18節と19節のところに出てくるわけですが、19節見ていただきますと、夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったのでと、そんなふうに記されています。一体何があったのかです。二人の間に。18節のところでは、その母マリアはヨセフの妻と決まっていたって。ということで彼らは婚約期間中にあったわけです。で、このようなユダヤ人たちの婚約であり結婚であるというのを知るためには、もう少し我々は彼らのそういった当時の習慣というものを知る必要があります。非常に日本人の私たちと似てるんですけれども、ユダヤ人たちの結婚に関してバークレーという神学者が3つの段階ということで説明しています。非常に分かりやすく説明してくれているので、それを紹介します。1つ目は婚約というんです。しばしば二人がまだ子供の時に決められたこともあったんです。普通、両親か専門の仲人によって決められた。当人同士は互いに会っていない場合も少なくなかった。結婚は人間の情や思いつきに任せるにはあまりにも重大な事柄だったからである。仲人がいたって。私とよく似てるじゃないですか。第二段階。虚婚、結婚を認めるということです。いいなずけというふうにバークレーは言いますけれども、いいなずけとは、先に取り決めた婚約を承認することである。両親は仲人によって決められた婚約という段階で、娘が結婚する意思がない場合は、その約束を破棄することができた。しかし、ひとたびいいなずけになると、絶対に解消することはできなかった。いいなずけの期間は1年で、その間2人は対外的には夫、妻として取り扱われたが、まだ夫や妻としての権利を持っていなかった。いいなずけは離婚以外には解消できなかった。マリアとヨセフはこのいいなずけの関係にあったのである。もしヨセフがこの関係を中断しようと思えば、離縁するより他はなかったのである。このいいなずけの期間、マリアは正式に彼の妻として知られていた。これが第2段階。そして第3回、段階目は結婚式です。これは言い名付けの期間が終わった時に行われた。こういう過程を経て結婚していったんです。ですから今私たちが見ているこの話というのは、最初にもお話ししましたように、彼らが婚約期間中での話であったわけです。もう一つ付け加えておくとね、この婚約が成立したときに何をしたかっていうと、モハールと言われる結納金というのを納めるんです。男性の側から娘のお父さんにこれは支払われるんです。結納金なんていうと、なんか日本ともよく似てるじゃないですか。まあ、そういう形でこの結婚というのが行われたわけです。さて、この婚約期間中に何があったのかっていうと、この婚約期間中にマリアが妊娠したことが分かったんです。さあどうするかって言うんです。19節のところにはこうありました。彼女を晒し者にはしたくなかったって。晒し者。公衆の面前で明らかにするということです。公衆の面前で恥をかかせるという意味です。なんでそんなことをしたいのか、想像つきますでしょ。本来ならお互いを信頼しているはずなのに裏切られたわけですから、その裏切った相手に対して怒りを持つっていうのは、もう我々も毎日のように見てるじゃないですか。私が傷ついたんだからこうして仕返しをするとか、 ね、私が傷ついたんだから、その人も傷つくべきだ。というようなことで、その当時、こういった罪が発覚した場合というのは、公衆の面前で恥をかかせることがあったんです。人々の前に連れてきて、この人物はこの約束を破った、このような罪を犯したんだって言って、人々の前でその罪を公にすることができた。まさに復讐するんですよ。自分の怒りをそういう形で明らかにしようとする。そういった選択肢もあったんです。だってそういうことをやってる人たくさんいたから。ところがヨセフはっていうと、ヨセフはそれをしたくなかったって言うんです。それを望まなかったって言うんです。なんで彼がそういったことを望まなかったのか。おそらくどれだけ彼らが出会ってたのかわかりません。でも少なくともヨセフ自身もマリアという人物がどういう人であるかということを知ってたはずです。天使がマリアに現れたときに、マリアという人物がどういう人物であったのかということを我々は伺い知ることができます。神を心から愛している人です。神の前にヨセフと同じように正しく歩んでいこうと願っていた人物です。神様によって愛され、神様から豊かに祝されていた人物です。ヨセフもそのことを知ってたでしょう。そしてヨセフはこのマリアのことを心から愛してたんです。だから彼はこの出来事を聞いたときに、最初に一体どうしたんだろう、何があったんだろう、いろんなことを思ったことでしょう。しかしね、皆さんね、この19節のこの言葉が私たちに明らかにしてくれることは何かっていうのは、何かというと、彼は自分のことを中心に考えたんじゃなくて、彼は自分のことよりも相手のことを考えているわけです。彼は自分がこういうことをされてどう感じるかではなくて、そのような状況にある彼女のことを考えた。昨日学校から電話があって、長男がクラブをやってる時に選手とぶつかっておでこに怪我をしたと言って電話が入りました。面白かったのは、娘が言ったのは、お兄ちゃん大丈夫かなっていうよりも、その歯をぶつけた子は大丈夫かなって。それを聞いてて、あ、こんなこと考えるんだと思いました。普通私たちだったら自分の家族のことを優先して、家族が怪我した、なんだひどいやつだと思うかもしれないけれども、そうではなくて、そのぶつけた子はどうだったのって。聖書を見たときに愛っていうのは、自分のことよりも相手を考えるわけでしょ。神様の愛っていうのはそういう愛です。皆さんがよくご存知のように、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんって、ヨハネの15章の13節のところでイエス様はそんなことをおっしゃった。自分の命を人のために捨てようとする、それ以上の愛はないって。自分を喜んで犠牲にするって言うんです。この世の愛は、私のために何をしてくれるの、私を喜ばせるために、私を楽しませてくれるの、私を幸せにするために何をあなたはしてくれるのって言うんです。聖書の言う愛は、その人を幸せにするために、その人を喜ばせるために何ができるかを考えます。ヨセフは自分がどんなに傷ついた、そんなことを考えてもいない。ヨセフが考えていたのは、そのマリアのことでした。自分のことを考えてたんだったら、人前に連れて行って恥をさらけ出すことができたし、そうやって自分の怒りを鬱憤を晴らすことができた。でも彼はそうしなかったんです。なぜなら彼は心から彼女のことを愛してたから。パウロはまさにそれが神の愛だって、ピリピ人の手紙の2章のところで教えます。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。ピリピの2章の3節のところで。我らの問題はこの逆をするからでしょ。自分の方がその人たちよりも偉いと思っているから問題なんです。パウロが言ってるのは、 他人を自分よりも偉いと思いなさい。それを邪魔するのは私たちの罪です。なんで私があの人よりも、なんで私があの人よりもこんな境遇になんて。パウロはピリピ人の手紙の中で続けてこう言います。あなた方の間でそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、自分と人間と同じようになられたのです。フィリピンの2章の5節から7節のところで、へりくだることに問題があるならば、へりくだることが難しいって言うんだったら、イエス様見てごらんなさいって言うんです。神様があなたや私人間のために何をしてくれたのか。神様ご自分のことをお考えになったんじゃなくて、あなたや私のことを考えてくださり、我々の罪の許しのために人となってきてくださり、そして私たちの身代わりとなって死んでくださった。ここまでへりくだられた方のことを思いなさい。このような神様の愛をもって人を愛することができるようになるには、神様の愛を受け入れていなければいけません。神様の愛を受け入れた人だけが、このような神様の愛をもって人を愛することが可能になります。このヨセフという人物を見たときに、彼女に対するその愛情というのを見たときに、まさしく彼はこの神様を信じ、この神様の愛というものが彼の心を支配していたっていうことができますでしょ。このような愛をもって彼はこのマリアのことを愛したんです。彼の行った選択の一つ目、まさにそれは私たちに、ヨセフという人物は人を愛する人だった、そのことを教えてくれるんです。彼は人を愛したんです。神様が愛するように人を愛したんです。二つ目の選択というのは、この同じ19節のところなんです。内密にさらせようと決めた。何をここから見ることができるのか。内密にさらせようと決めたというのは、これは離婚の話です、ね、でこのヨセフの選択が私たちに教えてくれることというのはね、皆さん、彼は人を愛しただけじゃないんです。神を愛する人だったんです。言い方を変えますと、御言葉に従うことを彼は最優先したんです。神様のおっしゃっていることに私は何があっても従っていく。そのような人物だったということが、この選択によってわかるんです。説明します。恥ずかしめること以外の選択肢として、ユダヤ人の慣習からその当時行われていたことは、離婚することでした。確かに新命記の24章の一節のところにそのような話が出てきます。マタイの19章のところでもイエス様はそのお話をしておられます。でそれは神様が離婚を進めているというんじゃないんです。その逆です。ところが残念なことに、その当時、新命記のモーセたちがいた当時、女性は人として扱われていませんでした。ものだったんです。そのようなひどい扱いをされていた。そこでモーセは、事態の悪化を防ぐためにこのような譲歩をしているんです。じゃあこの19節の御言葉を見たときに、ヨセフはマリアのことを心から愛していました。彼は彼女が恥を人々の前で書かないようにと配慮をしました。しかし同時に、彼は神様のお言葉が罪を取り除きなさいと教えていることを知ってたんです。だから彼はそれに従おうとするんです。というのはね、皆さんね、新命記の22章を見たときに、このような性的な罪に関してどう私たちはしなければならないのかということが教えられています。例えば、今挙げなくて結構ですけれども、結婚の時に彼女が処女でなければ石打ちにされたんです。不倫に関しても見つかった二人は処刑されたんです。婚約中に処女と町で罪を犯した場合、二人とも石打ちの刑にあったんです。 それが野においてであれば男だけが処刑されたんです。婚約していない女との罪は彼女の父親に銀50シェケルを払って彼女と結婚をし一生彼女を離縁できないです。こんなことが決められてたんです。この同じ22章の22節にこうあります。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。いいです。神様が言わんとしていることっていうのはこういった性的不道徳の罪をどれほど憎んでいらっしゃるか。神様そういった罪に対してそれは間違ってる、そのように明確に教えられているんです。その基準は今も変わってないんです。世の中は性的に何をしても構わない、フリーセックスの時代だから好きに生きて構わない、自分さえ楽しめばそれで構わないって言います。聖書はそう言ってない。聖書は私たちに正しく清くありなさいって。性的な清さを保つようにということを教えています。我々は清くなきゃならないんです。清くあることが神様に喜ばれることです。さて、もう一度このヨセフの話に戻りますとね、そういったことはヨセフたちよく知ってるんです。だからさっきもお話したようにヨセフはマリアのことを愛してた。この結婚の日を彼は楽しみにしていた。しかし彼は自分の望みに従って歩んでいくよりもその結果神様の御言葉を曲げてしまうようなことがあるんだったら決してそんなことにならないように、自分の望みがどんな望みであっても神様の御言葉に徹底的に彼は従おうとしているんです。こんなに愛しているマリアだけれども、神様の原則に背いた以上、彼女とは一緒になれないって。だってヨセフがその時に分かっていたのは、彼女が妊娠していることであり、その相手は自分ではないということです。ね、マリアを愛してマリアを信頼している。しかし、ここに現実があるんです。彼女は神の原則に背いたから、だから私は彼女と一緒になることはできない。だから彼はその当時に決められていた離縁することを選ぶんです。この選択というものを私たちに教えてくれるのは、我々だったら私たちの願い通りになるように神様の御心を曲げようとするじゃないですか。我々の願いが神様の御心になってくれたらと願ってそのように考えるだろうし、そのようにいろんな行動を取るでしょう。しかしヨセフがしたことは、たとえ自分がどんなに愛する人であっても御心に反することであれば私はしないって、私は神様に従うって言うんです。いいです。これがクリスチャンなんです。これが、私たちは天国に行きたいからイエス様を信じた、そんな人じゃないんです。我々はイエスキリストを私の新しい主人としてこの方に従っていくことを決めた人々です。もちろん完全ではありません。でも我々は確かにそのことで苦しみます。というのは私たちの罪の性質が私たちのやりたいことをするようにと私たちのうちに働くからです。葛藤はあります。しかし私たちが神様の前に決めたことは一体何であったのか。それは、主よ、私はあなたに従っていきます。あなたの御言葉に従っていきます。選択をしたんです。それが神様の前に正しい選択であり、その時に神様は喜んでくださり、その時に神様が栄光を表してくださることを知っているからです。ですから、マリアに対してヨセフが行ったこと、彼女を愛してなかったというんじゃないです。ヨセフのマリアに対する愛、素晴らしいものでした。我々が見習わなきゃならない愛です。しかし、神様に対するヨセフの愛は、そのマリアに対するものよりもはるかに優れたんです。彼はまず神を愛したんです。神が彼にとって最も愛する存在だったんです。ですからこの選択を見るときに私たちは明らかに彼が人を愛するだけじゃない。神を心から愛していた人物だったことが明らかなんです。で、皆さんあなたはどうでしょう？毎日の生活において本当に神様を喜ばせようとして神の御心を求めてそれに従ってます？それとも自分の思い通りに生きてます？ 自分のやりたいことだけをしてます？それとも神様が望まれていることをしてます？我々は見事に巧妙に、我々は自分のやりたいことを御心になるように自分自身に言い聞かせることが非常にうまい存在です。それにおいては天才かもしれない。これが御心だよね。だってどう見たって、でも我々の心の中には分かってるんです、違うんちゃうかって。神様を愛するということは、私たちの思いがどうであれ、私たちの考えがどうであれ、私たちの好みがどうであれ、神様のおっしゃったことに従っていこうとする、それが神に対する愛です。それが神が望んでらっしゃる愛です。そしていいです、そのような愛でもってあなたは愛されているし、愛されたんです。ヨセフは神様の御言葉に従おうとした。自分の考えとどんなに異なっていようと、神様の御言葉に、御心に従っていこうとした。そのことはこの神様の命令に従ったという行為からも明らかでしょ。19節見てみますとね、内密にさらせようと決めたっていうのは、離婚しようとしたんですけども、その離婚も人々の前で公にではなくて、数名の商人を呼んできて、そして誰も知らないうちに離婚しようと思ったんです。でも面白いのは、20節見てみますと、彼がこのことを思い巡らしていた時って書いてあるんです。そうしようと思ったんですけども、やっぱり心の中ではまだいろいろと考えることがあるんです。おそらくこういったことを考えていた時のヨセフっていうのは、正直言って嬉しくなかったでしょう。マリアのことを考えれば考えると心が痛かったろうし、悲しみが溢れてたろうし、涙を流してたろうし、その結果どうなったのか、20節に記されているようにヨセフは眠ってしまうんです。ありますでしょ？皆さんも。悲しみの中いろんなことを考えているうちに気がついたら眠ってたって。見てください。夢の中に主の使い天使が現れるんです。そしてヨセフにこんなことを告げるんです。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリア、男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、主女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。御使いの教えに従ったんです。だって御使いというのは神のメッセンジャーです。神様のお告げを持ってきたんです。神様の教えを持ってきたんです。ですから彼はその教えに従ったんです。何をしたか、二つのことがありましたね。一つは、マリアを自分の妻として迎え入れたんです。二つ目に、子供が生まれた時に、彼の名をイエスとつけたんです。イエスという名前。死は救いという、そういった意味を持った言葉であり、旧約のあのヨシュア、モーセの後継者であり、イスラエルの民を約束の地に導き入れたあのヨシア、そのギリシャ語系の名前です。同じ意味を持っています。旧約のヨシアとこの新約のイエスは、ヨシアは確かにイスラエルの民を約束の地に導き入れました。しかしこのヨシアは、すなわちイエスは、もっと素晴らしいところに私たち信じる一人一人を導き入れてくださる。このイエスは私たちの罪を許し、私たちに永遠の命、天国を与えてくださる方です。ですから、天使はそのことを21節で告げたんです。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。罪からイエスは、あなたや私を救ってくださる。神様に背いてきた私たちの罪。罪とは道を外れるということです。 神様の前に正しくこう歩みなさいと言われるその道から外れるということです。神様があなたに望んでおられる生き方から外れた生き方をしているということです。その罪には、確かに間違ったことをした罪と、もう一つ、正しいことをしなかった罪があるんです。わかりますでしょ？多くの人々は自分のその心を見て、私は確かに罪がいっぱいありますと、私は罪に汚れてます。そのことにお気づきになるんです。素晴らしいことです。私たちは自分がどのような存在であるのか、神はどのように私たちをご覧になっていらっしゃるのか、そのことを正しく知ることは必要です。私は確かに罪人であり、私は汚れているということを知ることは必要です。でも私忘れてはならないのは、罪の中にはそのような神様の前に間違ったことをするだけじゃない。正しいことをしないという罪もあるんです。だって自分の罪が分かって、神様がその罪を許してくださると、そのことを聞いててもそれを受け入れようとしない罪。わかりますでしょ？神様がしてはならないということを犯す罪もあるんです。でも神様がしなさいということをしない罪もあるんです。だから私たちは神がしてはならないということを行っているがゆえに我々は罪人であり神様の裁きを受ける存在です。同時に神がしなさいとあなたの罪を許すから私のところに救いを求めて出てきなさいとそのように招いてくださっているのにその正しいことをしないというその罪を私たちは同じように犯しているんです。神様は私たち神の前に救いを求めて出ていく者に素晴らしい救いを与えてくださる。私たちが生まれながらに持っているこの罪の罪悪感から神は私たちを解放してくださる。ありますでしょう、生まれながらに私は汚れた存在だって、私は本当に汚い存在だって、そういった思いが私たちの心に重くのしかかってきている。なんとか綺麗になりたいと思ってもそこから逃れることができない。その術がない。神はあなたをその罪悪感から解放してくださる。すでに、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちがなんて。ローマ書の5章の9節のところでパウロは教えます。今あなたはもうすでにキリストの血をによって、キリストがあなたの身代わりとなって流してくださったその血をによって、もっと正確に言えば、イエス・キリストの身代わりの死によって、信じてあなたは義とされたんだ。記憶されたんだ。正しくされたんだ。もうあなたは自分の罪深さを見て、それに嘆く必要はないんです。そのすべてのことを知っておられる神があなたを許してくださった。そのことを覚えて、その神に感謝をすることなんです。あなたは生まれ変わった。救いというのはあなたをその罪の罪悪感から救い出してくださる。同時に救いというのは我々を罪の力からも解放してくれます。我々はどんなに頑張ったって、我々は罪に対して無力でした。やめようって思ったってやめられなかった。しかし神様は私たちをその力からも解放してくださる。我々は罪から離れていくことができるんです。完全になるのは私たちがイエス様にお会いするときです。栄光の体をいただくときで。でもその時まで我々は変えられていくんです。神の助けによって私たちは罪の力から解放されていくんです。信じてます、クリスチャンの皆さん。私はもうこんな罪を持ってるし、私はこんな弱い存在です。私は変わることがありませんなんて。もしそのように思ってらっしゃったら、あなたは救いのことがよく分かってないんです。神様はあなたを罪の力から解放してくださったんです。パウロはローマ人の手紙の8章の2節でこう言います。1節のところから。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。そのように言った後、8章の2節でこう言います。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。罪と死の原理から、この罪の力から神様はあなたを解放してくれたというんです。罪に対してどうすることもできなかったあなたや私を神様は変えてくださるんです。それが救いなんです。いつも罪に対して白旗を振ってた私たちが、そんなことする必要なくなったんです。キリストの恵みによって私たちは変わっていくんです。三つ目に、罪悪感だけではない。力からだけじゃないんです。罪の結果からも我々は解放されたんです。 我々は生まれながらに永遠の裁きに永遠の地獄に行くものです。さっき説明したように、我々は神がしてはならないということをし、神がしなさいということをしてないから。神様に逆らい続けているから、我々はその当然の報いをいただく運命にあります。みんな例外なく永遠の地獄に向かってます。でも神は私たちをそこから救い出してくださった。ローマ書の5章の9節が教えるように、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。イエス様によって我々は神様の怒りから救われたんです。罪を犯し神様に逆らい、神様の怒りを自分の身に招く、そのような歩みをしていた、そのような存在であって、私たちがイエス・キリストによってそこから解放されて、我々は地獄と無縁のものになったんです。我々は確実に死に向かっています。でも、私たちには永遠の命が天国が約束されている。なぜなら、キリストが私たちの罪を許してくださったからです。そしてもう一つ付け加えるとしたら、罪の存在から私たちは解放されるんです。この地上にいて私たちは罪との葛藤をいつも経験しています。神に喜ばれることをしたいという、私たちの心からの叫びと、自分の好きのように生きていきたいというその間違った思いが私たちの心の中には存在し、そして悲しいことにその二つが戦いを挑んでます。いいです、皆さん。それはいつまでも続きません。私たちはその葛藤から解放される日が来ます。もう罪を犯すこともない。もう神様を悲しませることもない。そのような新しい体をいただく時がやってきます。栄光の体をいただく日が神によって約束されています。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるんです。いいです。この罪の体を神は栄光の体に変えてくれるんです。罪を犯さない体に。キリストに似たものに変えてくださるんです。ピリピリとの手紙の3章の21節に記されていたように。そのことをすべて可能にしてくださったお方、それがイエス様です。我々をこの罪から完全に救い出してくださったお方、また救い出すことのおできになる方、それがイエス様です。その理由が今のところに書いてました。20節のところに、また18節にも出てくるんですけれども、そこに聖霊によって身重になった、18節、20節には、その胎に宿っているものは聖霊によるのですって。聖霊による受肉の話を天使はしたんです。もちろんヨセフはなぜマリアが妊娠したのか、そのことが気になって仕方がなかった、そのことが疑問でした。ですから天使はそのことを教えてるんです。聖霊によって身ごもったって。で、皆さんね、この当時の人々がこういう聖霊という言葉を聞いたときに、彼らはどんなことを考えたのかです。この霊という言葉、聖書の中を見てみますと、それはどうも性質よりも活動が強調されて記されています。霊は創造の行為者でした。創世記の一章のところを思い出してください。二節のところに、地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いてたって、一章の二節のところに記されています。ね、神様がすべてお作りになる前に何があったか。霊があった。じゃあその霊が何をしたかっていうと、すべてのものをお作りになったんです。ですから人々が霊っていうことを聞くと、この霊というのは全ての創造主だと、そういうふうに人々は思ったんです。ヨブ記の33章の4節のところにも、神の霊が私を作り、全能者の息が私に命を与えるって言ってます。ですからまず皆さんに覚えていただきたいことっていうのは、彼らが、このイスラエルの人々がこの当時も霊ということを聞いたときに、霊というのは全てのものをお作りになる方、またお作りになられた方、 創造主だというふうに思ったわけです。また同時に作るだけじゃない、そのすべてを維持しておられるお方である。そのように彼らは考えたんです。ですから天使がそのことを告げて、マリアの胎に宿っているのは聖霊によるんだと言ったときに、ヨセフにしてみたら、どこまで全てのことが分かったかは明らかじゃありません。しかし、全てのものをお作りになった神のなさる技だ。だからこのように人間的には不可能と思えることも可能なんだと、受け入れることができるんです。また受け入れることができたんです。すべてのものを創造された聖霊だから、救い主をこの世に送ること、こんな奇跡を行うことはできるんだ。また信じる者のうちに奇跡の救いの御業をなすこともできるんだ。だって聖霊なる神様はそのような力を持っておられるお方なんだ。私たちは今、聖書を学んでいる者として、このような御言葉を見ると、その当時の人々が分かっていた、持っていた知識よりもはるかに多くのものを我々持っています。新約聖書がまだ完成していなかった時代というのは旧約しかなかったから、ね。でも彼らが少なくとも分かったことっていうのは、聖霊なる神様にさっきからお話しているように、すべてのものを作りになった方だ。その方だからこそ、このような奇跡を行うことができるんだ。そのことが分かったんです。しかも、この御言葉が私たちに教えてくれているのは、確かにイエス・キリストは、このヨセフとマリアの家に生まれました。でも、ヨセフは、このイエス様と血がつながっていない。実の父親ではなかったということを、御言葉は明らかに教えてくれています。聖霊によって、マリアは身ごもり、そして男の子を産んだんです。神様が選ばれた人物、ヨセフについて今日我々見てきました。思い出してくださいます？ヨセフという人物は正しい人だったって。神様を恐れ、神様を愛して生きる人でした。だから、彼は神の言われることを実践し、また神の言われることに従順でした。この最後のところを見ても、彼が生まれたときに、イエスが生まれたときに、その名をすぐにヨセフがイエスと名付けています。マリアではありませんでした。彼は神様に対して従順だっただけじゃない。その過程にあっても、彼はリーダーでした。彼が物事を決めてたんです。このヨセフの人物っていうのをこう学んでいくときに私が思ったのはね、これまでに私が見てきたように、使徒の六章の中で、その当時、教会にあって、霊的なリーダーを選びなさい。ありましたよね。その時に条件があった。御霊と知恵とに満ちた人たちを選びなさいって覚えてます？こういう人々を選びなさい。使徒の六章の三節のところにね。条件が出てました。今私たちはその条件にかなう人物を見てると思いません？御霊に満たされていたから、ヨセフは神の愛を実践したんです。御霊に満たされていたから彼は神の前を正しく生きれたんです。だって私たちが神の前を正しく歩んでいくために、神の助けが必要じゃないですか。神様の愛を実践し、そして神様の前に正しかった。同時に、知恵がありました。なぜならこのような大変な状況の中にあって、彼は感情にでもなく、状況にも流されていませんでした。ね、彼は神様の前に一体何が正しいことなのかを考え、それを選択しています。もう我々が見てきたように、それこそ知恵ある人の特徴です。知恵のない人はいろんな出来事にも左右されるんです。そういったことにもうフラフラしてしまうし、動揺してしまうんです、いつでも。知恵ある人っていうのは、神が主権者であり、すべてのことを支配していらっしゃる。神様、一体私に何を教えようとしているんですか。どうぞ私に知恵をください。すべてのことがわからなくても、 あなたの前に正しいことを選択し、あなたに喜ばれ、あなたの栄光を表していきたいから。そうやって歩む人です。ヨセフってそういう人物だったでしょ？御霊に満たされ、そして知恵に満たされた人物。まさに彼は正しい人でした。神はこのような人を愛し、このような人を大いに用いられた。最後に。こういったいろんな人物を見ているときに私たち、大きなチャレンジをもらいます。おそらく神様は皆さんの心の中でいろんな技を成しておられるでしょう。私が感じることっていうのは、こんな先輩たちがいるんです。そして私たちも今から、そのような人たちの歩みに倣って、正しく歩んでいくことができるんです。この選択をするのは、あなたであり、そして私です。どんな風に歩んでいくかは、あなたが決めなきゃいけない。神の前に正しい人として歩んでいこうとするのか、自分の思い通りに生きていこうとするのか、あなたが決めなきゃいけない。男性の皆さん。今私たちのこの日本に必要なクリスチャンというのはこういう人なんです。私たちがどう思うかじゃない。どう感じるかじゃない。どう考えるかじゃない。神様のおっしゃったことはこうだ。だから従っていく。そういったリーダーが必要なんです。あなたはそういうリーダーになることを望んでます？そういうリーダーとして用いられたいと望んでます？家庭にあって、教会にあって、職場にあって、どこにあっても。あなたがそのことを望めば、神様はあなたを助けてくださり、そのような人に変えてってくれる。しかし、あなたがそのことを望まないならば、神様は働けないじゃないですか。このことっていうのは父親だけの問題じゃない。母親の皆さん、女性の皆さん。さっき父親って言いました。父親になってない人も。父親卒業しても誰でもいいんです。男性の皆さんです。女性の皆さん。あなたにも同じことが言える。あなた自身が神の前に正しいものとして歩んでいくのかどうかです。だってマリアはそのような人物だったんです。だから神様祝された。あなたはそのような人物になろうとされてます？そのことを望んでいらっしゃいます？いいです。男性であろうと女性であろうと。神がどのような人を愛し、どのような人を喜び、どのような人を用いるのか見てきたんです。神の前に正しい人を神様お使いくださる。あなたはそのような人になることを望んでます？だったら今日から神の助けをいただいて歩み始めることです。イエス様を信じになっていらっしゃらない皆さん。神様は同じことをあなたにも問いかけています。神の前に喜ばれる人物になるためには、まずあなたは神様と和解しなきゃいけない。あなたの罪をご存知である神の前に、その罪を悔い改めて、備えられた救いを喜んで感謝していただくことです。その時に、神の前に価値ある人生が始まります。どうぞ主の前に救いを求めて出てきてください。主なる神様、今日も神様の恵みを覚えて心から感謝いたします。私たちの先輩がこのように歩み、あなたに喜ばれ、あなたに大いに用いられました。神様、私たちも同じことを求めます。どうぞ私たちがますますあなたによって変えられますように。あなたの前に正しいものとして歩み続けていくことができるように、いやまたその歩みを今日から始めることができるように私たちを助けてください。ここにいらっしゃる皆さんをどうぞ神様、励ましてくださるように、導いてくださるように、お一人お一人があなたの前に正しいものとして、残されたこの地上の人生を歩むことができますように。あなたが喜んでくださる男性として、女性として、歩んでいくことができるように、どうぞ一人一人を助けてください。その心に、そのような願いを、あなたが与えてくださるように。そして一人一人を変えてくださり、あなたが用いてくださいますように。この中にまだあなたを知らない魂がいます。どうぞ今その心に働いてくださって、あなたに逆らい続けることがいかに愚かなことであり、いかに虚しいことであるかということ。また神様がせっかく備えてくださっているこの機会を、この素晴らしい恵みの機会を逃せば、 どんなに後悔しても後悔しきれないということを、主をどうぞ一人一人の心に示してください。そしてこのチャンスが与えられている今日、あなたの前に救いを求めて出てくることができますように。一人一人の心にあなたの御業を成してください。皆さんを見てに委ねて、あなたの御業がなされることを心から信じ期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。